あなたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの子どもブランディングラボ加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住59歳、普段は親子関係再構築コーチというお仕事をしながら、それに関連して将来的に心理教育を行うための、社会活動もしています。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーであり、私と息子が経験したあらゆる理不尽さによる経験と児童心理、発達心理、犯罪心理を研究、暴力の定義を扱うところから、誰もが自らの尊厳を獲得し、そのパフォーマンスを最大限に発揮していただくための温かいコミュニケーションについての教育をしています。ハラスメント全般を扱うハラスメント専門心理師です。この番組での基本的な内容は、日本の社会問題の予防と解決のために心理教育の一環での加害者教育、被害者教育、子育てでは子どもブランディングなどなどを お題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日のテーマは一人喋り、命の授業、非虐待からの尊厳獲得の大変さについてです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。キラキラとしたこの世界に幸せが。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。今日も神々になるかなと思います。また年寄りなので時々咳がね出たりするんですが、お許しいただけましたら助かります。7月後半の豊かな関係性づくりの学びはどこでするから6回目ぶりの一人喋りです。一人喋りの中毒症状が出ておりまして、今日本当楽しみにしておりましたね。11月となりました。秋晩秋ではありますが、暑い時期が今年は長くありましたね。あの心地よい春と秋はどこへ行ったんでしょうかという話題になったりしますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、17日にお聞きいただいている方は、明日18日土曜日13時から広島国際会議場にて講演会 Your Life あなたの命が開催されます。ちなみに本日17日が期限となっておりますので、ぜひご参加申し込みをお願いいたします。私は夢の種放送局の大先輩である方々が企画されたこの講演会のサポートスタッフをさせていただいております。リアル会場で直接のサポートはできませんが、その講演会が伝えたいことと私の伝えたいことが重なる部分が大きいことから、これまでオンラインチームとして、全力で応援してきました。東京の空から成功を祈っております。私もね、普段からやっているようなものですが、この応援期間は特に東京スタジオからも講演会応援の意味も込めて 命の授業を重ねてまいりました。その応援も明日18日で終了ですが、今日も心を込めて命の授業進めてまいります。改めて申し上げますが、虐待とは子供時代の被害時期だけの問題ではないこと、これまでなかなか被害当事者が声を上げてこれなかったために、そしてプラス人の心を大事にする文化を育ててこなかったために、どうして虐待がダメなのか、本質の部分を考えて、じゃあそこからどうしたらいいのかということは、残念ながらあまり重要視されてこなかったように思います。虐待の被害当事者として、また児童心理、発達心理、犯罪心理を研究、私がどうしてこのような環境で育ち、10代から人と何か違うと感じながら、普通になりたいと願いながら、社会人になってもあらゆるハラスメントを受け続けた理由をどうしても見つけなければいけないと思うようになりました。17年間の服薬生活、重度のうつ病で寝たきりの期間に何度も自殺未遂、繰り返した、息子との心中未遂、死ねなかったから生きている、そんな状態の中、ずっと自らの中に腑に落とすことを目標に、研究に研究を重ねてきました。今でこそ息子との関係の中に、親とは気づけなかった愛着関係の構築、息子が落ち着くところから、4年前にやっと自分が生きているところに大きなイエスを自然に出し、訓練の後やっと自らの尊厳を獲得するに至りました。55歳、一度も自分自身の尊厳を感じることができず、他者と話す時も体中がぎゅうぎゅうに固まって、自分が何を言っているのか頭が真っ白になって、よくわからないところからの訓練、それまで寝たきり期間が長かったために障害が残った認知機能の、独自のリハビリと合わせ、全速力で駆け抜けてきて、今は意識的にスペースダウンが少し出てきている状態です。心理の専門的な知識を盛り込み、常に心理研究とリハビリに没頭しなければ、今の私はありませんでした。本日私からの命の授業は、被虐待からの尊厳獲得の大変さをお送りします。それではジングルの後に後半いきますね。お願いします。
ご縁応援貢献、夢のため夢のため夢のため、
ありがとうございます。本日の私からの命の授業は、被虐待からの尊厳獲得の大変さ。1、今日今日本で起きている現実、2、その現実の原因、3、私のハラスメント歴、4、母が残した私への最後の宿題、子供ブランディングラボの尊厳回復プログラム、これについてお話ししていきますね。2023年、この時代の日本に一体何が起きているか考えたことはあるでしょうか。この何十年、時代が変わりつつも、ハラスメントが原因での社会問題がなくなる気配さえありません。私に見えている日本は、人の心を大切にする文化をどこかに置き忘れてきた代償を払っている状態。いつまでもこのままでよい、現状維持が一番楽だし幸せと思っていて本当に良いのでしょうか。たった今、日本人がこれをどう捉え、どう解決していくか、子どもたちにその姿を示していく、それが 次世代に負の財産を残さないことにつながると考えています。いわば日本の重要な転換期であり、起き続ける社会問題をこれ以上放置する、これ以上見て見ぬふりするのはやめませんかということです。過去日本が国民にしてきたこと、国民全体がそれを広めたということを踏まえて、それが良い悪いではなく、ここからどう本当の日本の成長を目指すのか、それを子どもたちに示すのは子どもたちにとって最大の学びになると思いませんか。それがきっと日本の戦後の本当の復興と言えるのではないでしょうか。ではまず、その現在の、社会問題の原因になった部分を心理から解説していきましょう。遡ること125年、1898年明治31年ですね。民法の中に日本で初めての家族制度、家制度が施行されました。士農工商という身分制度があった江戸時代に、武士は全体の 7%、 その武士たちが大切にしていた家父長制の考え方をその家制度に取り入れました。家父長制とは、家長が家族全員に対して支配権を持つ、家長権によって家族を支配統立する。家長は家族の婚姻に対する同意書や居所指定権を有する。家督はすべて正妻が産んだ長男である嫡子に行く。次男以下や女子は1円も相続できないという特徴があり、いわゆる家族の中に上下関係を取り入れました。上下関係は国が国民をまとめるために採用したもので、それ自体が悪いということより、この関係性を完璧でない人間がどう扱うのかという部分、もしかしたらその部分も目的だったかもしれませんが、このような日本になるとは誰も想像できなかったのでしょう。なんと浅はかなことかと思います。そしてその時代に何が行われていたかご存知でしょうか。特に女性に対し男尊女卑の考え方の徹底的な教育が行われていたと残されている文献があります。その内容は言葉にできないような人権意識の全くのない、人を人と思わないような教育内容でした。男性は、国のために働くのだから、男性からどんなに、理不尽で卑劣なことをされても、女性は男性の言うことを聞き、男性を立てて生きなさいというものでした。女性に対しこの教育をする、この意味わかりますか？女性はいずれ子を産みます。そして子を教育し育てる役割があります。この暴力の考え方が女性を通して世代間伝達を遂げてきました。この当時にあった、すでにあった儒教の考え方とともに、日本人の心を縛りつけるものとなっていきました。私がお伝えしている、べきねばちゃんと、まるまるせねばこうすべき、こうあらねば、これは日本の最大のまやかし。そんなことを信じなくても、何も問題がなかったと、それよりも大事なことがあります。そんなことに縛られるからこそ、日本人はいつしか他人軸となり、常に自分より他者をまず大事にするようになったんです。ここに大きな間違いがありました。私は1941年生まれの母から生まれました。昭和16年。昭和20年が戦後0年とされていますので、戦中に母は生まれたわけです。戦中に祖父が亡くなり、祖母が女手一つで駄菓子屋を切り盛りしながら、5人の子供たちを育て上げました。ただでさえ収入の少ない中での生活、村の人たちの偏見や差別もあり、苦労の連続で、支えてくれる人はいなかったと聞きます。 その子育ての中で子どもたちに厳しくせざるを得ず、働きながら大勢の子どもたちを当時一人で育てるのですから、当然親子の対話もなく心理的なつながりもなかったと、母は特に悲しむ様子もなく話していたことがあります。母は同じような境遇の父と結婚式などない中で籍を入れるだけの結婚をし、23歳で長女の私を産み、5年後に弟を産みました。相手がカッとなればカッとなって返す、価値観が違う相手にそんな原始的な人間関係の構築方法しか両親は知りませんでした。私は今は暴力の定義を扱いますが、その暴力の考え方をしっかり備えている両親にまるで参考書を見るようです。一方的で配慮がない姿、相手が配偶者であっても子供であっても、自分が家長であり自分の価値観を良しとしなければ即座に暴力の表現を行う、私も弟もこのことは当然置き去りのまま、子供時代に親から当たり前の欲求を満たしてもらうことも、愛着形成も親から学ばなければならなかった大切なことは、心理教育、子育ての専門家となった今でもどう振り返っても教わってはいませんでした。だからこそ自分で考えたり、重要な決断も大人になっても母頼りで、人間関係もいつもなんでということばかり、そのなんでを言語化することもできなかったからこそ、 SOS を出すこともできなければ、いつも誰かに振り回されるばかりの人生だったなと思います。私は回復は今でこそできましたけれども、弟は暴力と愛情の境界線も未だ引けず混乱の中にいます。このようなことは後世につないでいいことではありません。母は昨年2月に亡くなりましたが、最後の最後まで我が子と意思疎通を行うこともなく、その意思もありませんでした。私は心理職となり、母の課題の解決のサポートができたらと思って、でも余命が残り少ないので気にはなりながらも、結局母の死は私の重度のうつ病と障害状態からの回復を待つことはありませんでした。でもそんな両親だからこそ分かったことがあります。それはジャッジの不適切な養育では、子供は暴力と愛情の境界線を引けず、尊厳を獲得できないから人としてのベースを作れないということ。そこからいじめ、自殺、殺人、虐待、精神疾患、依存症、犯罪、DV、モラハラ、パワハラ、戦争などにつながっていく。それを私の両親がなぜ我が子に一方的で配慮がないことを無知で無自覚のまましたのか。それは社会的な人の心を大切にする文化、心理教育、加害者教育、被害者教育、子育て教育がなかったからであり、それが当たり前の社会になっているからに他ならない。母がまだ子供だった頃、成人した頃、結婚出産を控えた頃、結婚生活の中で母が抱えていた問題に対し気づいて専門家につなげる人がいたり、適切な教育を受けた専門家を育成する場があり、専門家が心理教育をし、個人の課題を解決するサポートがまた充実していたらと、私と弟は一生左右されるような虐待をされずに済んだと考えるのです。 この心理教育を充実させ、適切な専門家につなぐ地域の子育て家庭見守り体結成、命を守るための真剣なセッションまでできるハラスメント専門心理師の育成に取り組んでいくことを改めて決意するところです。子どもブランディングラボでは心理教育の中に尊厳回復プログラムを置きます。尊厳何それ美味しいの、その言葉は私が感じていたことでもあり、またそのように感じ混乱している人が多いと実感しています。プログラム内容はまたどこかでお話しするとして、暴力と愛情それぞれに対する認識を改め、その境界線をしっかり引く、選択性である暴力を選択しないと決め、愛情の表現を追求できる人を増やして解決していく。それは被害者は当然のこと、加害の裏側にある被害者性への教育と癒しとして、そして子育てにおいては子どもブランディングをベースに、欲求を十分に満たされ愛着関係の構築を当たり前のこととしていくことが私の考える予防です。虐待がダメな本当の理由、それはその暴力を受け入れるしかない子どもの心理的な暴力の影響が価値観とさえなることからこその一生を左右するほどの甚大さであるから。それによりいじめや他のハラスメントに対しノーというのが難しいのは当然のことです。自分は大事だよね、誰からも愛されるべき存在だよね、尊厳と呼ばれるものですが、これを子供時代に持たせてもらえなかったら人としてのベースが残念ながら作られない。普通に見えても他者の何十倍もの努力は生きるにあたって必要であり、その生きにくさは想像を絶するほどです。殴る蹴るだけではない暴力を選択しなくても適切な伝え方があるのだとしたら、人はこれによる影響のために余計な苦労を背負わなくてもいいはずです。次にどんな暴力が来るのか、常にそこだけに臨戦態勢ではなく、もっともっと誰にでもある自分の能力を最大限に発揮することに注力できるはずですし、それにより自分の幸せの実現ができる。そしてすべての子どもも大人も生きやすい社会は実現できると加藤久美子は断言いたします。精神性に対する議論が広がり、また深まるよう心から祈っています。最後にいつものように、世の中の理不尽さに翻弄されて自信を失い不安と迷いの中に生きておられる方々に、たった一つ提案をさせてください。これは心理学の話ですが、課題の分離というものがあります。あなたの特性と思いや世界観を否定非難されていると感じるならば、それはあなたに問題があるからではありません。否定非難したい、支配したい気持ち、これは相手方の処理すべき問題です。そのまま受け入れる義務は全くありません。だから絶対に受け入れてはいけません。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。もう一度言いますね。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。今すぐありのままのご自身にイエスと伝えてください。私の心からのお願いです。それではエンディングに入ります。ジングルお願いします。
夢の種放送局。
はい、ありがとうございます。本日は命の授業、被虐待からの尊厳獲得の大変さについてお話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか。ファーストステップ、いくつになっても初めての一歩、お聞きくださりいつも本当にありがとうございます。参考になりましたら幸いです。ご感想などいただけましたら嬉しいです。またご不明な点等ありましたら、ぜひクラブハウスの方にお越しくださいね。さて、次回は12月1日8日金昼12時のゲストさんは、おうち英語歴15年、約30年の英語圏での在住歴、 TOEIC 満点、翻訳者構成者、元英文記者などなどのご経歴のあるハッピーグローバル子育てを応援、アミさんをにお越しいただきます。リスナーの皆様もお一人お一人が心の中でこれって大事だよねを一つでも見つけていただけたら、そして生活の中に生かしてもらえたら嬉しいです。これまでと同じように、暴力とは何かを見つめるところからの、誰もが幸せになるためのご提案をしてまいります。拙い話ではございますが、リスナーの皆様のご意見ご感想をいただきながら、丁寧なお話作り頑張ってまいりますね。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。お相手は、暴力を愛情に変える魔法使いバーバ、加藤久美子でした。それではまた来週。心ない一言が胸に使えて、眠れない夜を繰り返してた。誰が何と言おうと、君の描く世界は君だけのもの。信じた夢を、信じた道を、迷わずにたどり着くように。眠れぬ夜も、不安な朝も、乗り越えて行けるように。つまずくくらい何ともないから、まっすぐに進めばいい。一歩